です。
はい、こんばんは、カイです。前回ね、トモミが詐欺にあった話ということでね。
はい、届いたんですけどね、
最終的に。だから詐欺じゃない。
まあ、詐欺ではなかったですね、結果的には。
詐欺っぽいというか、なんというかですけど。
カイさん、なかったんですか、詐欺あったこと。
詐欺
思い。
多分、覚えてる限りはないかな。
でも覚えてないくらいがちょうどいいっすね。
多分ないと思うけどね、うん、思いたい。
うん、
あ、でもなんだろうな、すぐ壊れたとかはあったかな、何かが。買ったものがすぐ壊れたとかはあったかな、う
んうん、僕も GU で買った靴その日に壊れましたよ。
あ、そう、トミーさん、その GU で買った靴おいくらだった、ちなみに。
2,3000円ぐらい
ですね。2,3000円ってさ、買ったその日に壊れるものの額としては高いよね。は
い、高いっす。
俺ね、これは俺が悪いんだけど、
はい、
スリコで、スリコインズで、
はい、
ワイヤレスイヤホン買ったんだよ。
2,000
円かな。俺買ったその日に壊しちゃってさ。
ほう。
滑って落っこっちゃったの、耳から。
あら、
はいはい。落っこってそこまでだったらいいんだ。
はい、
あ、落っこっちゃったって焦って足踏み出したら踏んじゃったの。
自爆ですね。
自爆です。はい、だから俺が悪いんだよ。俺が悪いのは百も承知で、そんな話なんです。
はい、
はい、じゃあちょっと今月も雨ということで、お便りのテーマ、
はい、
お便りいただいてますんで、一通お届けしようかな。一通でいいかな、もう一通ぐらいいけるかな。ラジオネームクラゲのお使いさん、いつもありがとうございます。トモミさん、カイさん、こんばんは。いよいよ6月に入ります。雨の思い出は長靴が履ける楽しさでした。小学生の頃、子供の足で30分とちょっと遠めの登校距離に感じるところに小学校がありました。母親に赤い長靴を買ってもらって、水たまりを踏んで歩くのが楽しかったです。傘と同じ赤の長靴、ランドセルにカッパを着せて、水すましという虫がいたのも面白かった。最近水たまりなんて覗くこと減ったし、子供のように視線が低くないから気づけないけれど、ちゃんと今でも撲滅せずにいるんでしょうか、水すまし。知ってたら教えてください、というお便りでした。
水すまし、
はい、
僕知らないですね。
水すまし知らん。
アメンボと違うんですか。
違うのかな。
あ、調べた、ゲンゴロウみたいなやつですね。
あ、
え、これ、水すましって水たまりにいます？川とかじゃないですか？
いいと思って。
今調べて、僕原なんかタガメみたいな感じの、ゲンゴロウみたいなやつなんですけど、
はいはい、
あの、そうですね、あ、そうですね、ゲンゴロウと同じ甲虫目の仲間でって書いてあるんで、やっぱ似てますね。
ああ、はい、
今もいると思うんですけど、水たまりで僕見たことないかもしれないですね。川とかかな。
川、ほうほうほうほう。
うん、
でも水すましは飛ぶらしいよ。
ああ、それで水たまりに来るってことですか。
そう、そうみたい、そうみたい。
なるほど、水たまりでは見たことないなって思いました。
あ、なるほど。あの、はい、アメンボはね、
うん、
昔は見たことあるけど。
知ってます？アメンボが泳いでるところに洗剤を入れるとアメンボが沈んでいくって。なんか水を弾く油分みたいな感じらしいんですね、このアメンボの足って。
ほうほう。
それであの水の上に入れるらしいんですよ。
ほうほう。
水と油。
ほ
うほう。で、ほら、海面活性剤、洗剤を入れると、
はいはい、
その油分が分解するから、
うん、
入れなくなって沈んでいくと。なんかのテレビ番組に昔やってて面白いと思って今でも覚えてるんですよ。
あのさ、すごい2チャンネルで有名になったさ、コバエトラップって。
なんすか、コバエトラップ。
あのペットボトルの、
はい、
底とかをこう切ってお皿みたいにして、
うん、
そこに水とめんつゆと洗剤入れるんだよ、
うんうん、
そうするとあのハエが、コバエがガーって集まってきて、
うん、
で沈んでいくの、
うんうん、
洗剤で、
うん、
飛び上がれなくなるんだって、踏ん張りが近くなるんだって、水の上で。 うん、だからどんどんその水に吸い込まれて、だからコバエがすげえ多い時期にそれ置いとくとめっちゃコバエが引っかかってくれるって。まあ、
面白いですね。
根本治療にはならないよ。コバエって多分そのゴミとかちゃんと処理しないと、
ね、永遠に湧き上がってきます、
うん、水回りとかをきれいにしないとダメだから、それダメなんだけど、
うん、
うん、どうもそういうことらしい。
へえ、面白いですね。
面白いよね。だから俺も、はい、実際昔住んでたおばあちゃん家住んでた時にあまりにもコバエが多くて、掃除ももちろん水回りとかもきれいにしたんだけど、一回コバエトラップやってみたらすっげえ引っかかって、
その生活の知恵系面白いですね。
面白いよね、
虫系のやつ。
虫系のやつ、ね、というわけでクラゲの使いさん、ありがとう。
ありがとうございます。
どうしようかな、もうちょっとこれね、ちょっとあの時間をね気にして、はい、はい、もうここまでにします。
はい
はい、というわけで今週のテーマは6月なんで上半期いろいろっていうのを2本ほどこれからやろうと思ってるんですけど、まず上半期の1本目、ともみんが1月から読んでる上半期の漫画のまとめをしていただきます。
いいんですか。
はい、もう何時か、
はい、何時間ぐらいいけます。
2時間はもうやらないと思いますけれど、はい、あった、さっき俺前回のポッドキャストで違うこと言っちゃった。あのね、トモミンにたまたま漫画は夢の参考書だっていうトゥイラーの書き込みをですね、そう、はいはい、送ったんですよ。
日本財団の、
日本財団の、ね、たまにはいいこと言うじゃねえかってトモミンから言ってたんですけど、はい、
たまにはね、
たまにはね、はい、でというわけで、そうトモミンにそう上半期の、そうだと思って上半期の漫画のまとめをやってもらおうと、
うん、
あの新作じゃなくてもいいので、この移動中なり、寝る前なりに読んだ漫画のですね、面白かったよっていういつものあの人におすすめするやつをやっていただこうと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
じゃあ、はい、なんかその漫画好きっていう僕言ってるじゃないですか。
よく、まあ、好きとか
公言してますよね、
はい、
そうすると会った時に最近何が面白かったですかとか聞かれるんですけど、うん、質問の幅がでかすぎるとあの思って、いや答えにくいですよね。要はカイさん音楽やってますよね、音楽何好きですか、うん、みたいな、
あ
ちょっともうちょいその人のなんか好みとかあるはずじゃないですか、うん、
はいはいはい、
だからそういうのって答えるの難しいなって思って、今回はちゃんとね、うんうん、どうやって喋るかね考えてきました。
細分化した、
はい、
はい、
あの出版社ごとに行きたいと思いますあの漫画三大出版社があるんですよ。
はい、
まず集英社、
集英社、ジャンプの集英社、
ジャンプ系で、あとはねマガジン系の講談社、
講談社、はい、
はい、あとはサンデー系の小学館、
はい、
まあ、他にもいろいろあるんですけど、うん、ひとまずここを喋っとくと、
はい、
まとまるかなと思って。
あれはですか、あの、はい、セブンファミマローソンみたいなもんですか。
そうそう、そんな感じです。で僕はもう最近アプリ派なんですよ、はい、完全漫画は、
はい、
漫画アプリ、
はいはい、
各会社集英社は、
はい、
集英社が出してる雑誌ごとにアプリがあるんですよ。まあ他のとこも一緒なんですけどね。例えば、
はい、
ジャンプ、ヤングジャンプみたいな感じで、あと他にもあるんですよ。ゼブラックとかね、いろいろあるんですけど、そんな感じでアプリいくつか出てるんですよ。一つの出版社から、
はい、
っていう感じで、まずジャンプは、うん、あ、その集英社はジャンププラスっていうアプリがあるんですよ。
うんうん、
これね。あの集英社の中でも結構ね頑張って作った結構先駆けなんですよ。
あそうなんだ。
これを
電子出版としては、そ
うそう、電子出版、やっぱり当時やっぱ漫画でしょみたいなのってやっぱ集英社でもあったらしいんですよ。
あ、本で読むべきだっていう。
そう、
うん、
だからこれ僕ね、これの、うん、あのジャンププラスができるまでの本を読んだことあるんですよ、うん、めちゃくちゃ面白かったです、漫画好きには。
あ、そうなんだ。
初めて、なんかこう100万部いった漫画とかね、いろいろあるんですよ。であとはジャンププラスから始まったアニメ化になったやつとか、そういうなんかね、まあ、スパイファミリーとかそういう感じですよね。あ、
そうなんだ。
ジャンププラス初の漫画みたいな感じで、
はい、紙発信じゃないんだ。
そう、紙発信じゃないのでみたいな、
アプリ発信の初ヒット作みたいな。
そう、そんな感じです。怪獣8号とかね、ダンダダンとかいくつかそういうのがあるんですけど。
ダンダダン知ってる、うん、知って
ますか。あの辺は今ダンダダンはまだ連載されてますけど、うん、そんな感じで、
うんうん、
はい、出てきたのがジャンププラスなんですよ。
はい、
はい、で、まあ、ジャンププラスってその、うん、紙媒体の少年ジャンプとは違う、うん、このアプリオリジナル漫画を結構出してるんですよ。
う
ん、でジャンプは、うん、あの路線としてはとにかく新人著者を発掘するっていう使命をずっと持ってるんですよ。
あ、 そうなんだ。
そうだからジャンプ本誌も、
うん、
まあ、あのいつもランキングなんですよ。投票ランキングシステム、アンケートシステムなんですよ。でそれが下になると基本的に強制終了なんですよ。
ね、遠慮なく切られるっていう、ね、
そう、その関数がちょうどの輪までやらせてもらって終わるんですよ。あの一冊何話ってちょうどページ数が決まるので、
はいはい
はい、みたいなので、やっぱりで、まあ、じゃあジャンプで最近面白いやつ、
はい、
この番組でも一回話したんですけど、
はい、
サムワンヘルツっていう、
あ、はい、ラジオの、はい、
ラジオの番組があるんですよ、うんうんうん、これね地味にずっと上位なんですよ、ジャンプでも。で僕も結構面白いなと思って、
ほうほう、
高校生の2人、多分中学生じゃない、高校生の、高校生の男女が主人公になってて、
うんうん、
毎週その芸人がやってる番組にラジオネームで大喜利が出てくるんですけど、そこに投稿して、
は
いはい、で読まれた回数で、
うん、
なんかあの賞をもらえるみたいな感じのね、はいはい、やつで、でまあ2人のやり取りとかがね、ちょっとコメディっぽくて面白いんですよね。青春を、青春とラジオとちょっとコメディをかけたみたいな感じで、
うんうんうんうん、
これはね結構おすすめですね。
お
サムワンヘルツ、ひらがなで、
はい、
あとねジャンプは、
うん、
あんまり僕ちょっと心に残るやつは最近全部読んでるんですけどワンピースはもうねずっと終わりまで読みたいんで読んでますね。
はいはい、
あとね、神楽鉢っていうやつが今第2章まで行ったんですけど、
ほうほう、
第2章から今のところ面白いですね。第1章僕ねちょっと理解ができなかったです。神楽鉢ファンの人でちょっとね大変申し訳ないんですけど分かんなかったんですよ。なんか絵の描き2章からは今すごい面白いですね。今昔話なんですけど、あ、これは分かるぞみたいな感じで面白いですね。ほうほう、なんか
あの刀匠さん、刀鍛冶の、
そう、刀鍛冶とその、うん、そのね作ったあの剣が良すぎてですね盗まれてね、うん、それで戦いが始まるみたいなところなんですけど、
あ、
まあ、これ結構面白い、2章面白いですね。
あ
とね時点ぐらいであの魔女のやつね、魔弾の位置とかね、坂本デイズとか、これ実写化もされてますね。
あ、坂本デイズね、はいはい、
はい、あとは、うん、悪魔払いの清くんとか、これもねちょっと面白いなと思ってますけど、あとね忍び事って忍者系ですねとか、まあいくつか面白いありますけど、まあぼちぼちって感じですね、この辺は。っていうのがジャンプ本誌の方ですね。でジャンププラスで最近面白いやつがいくつかあるんで紹介したいと思います。
はい、はい、お願いします。
ジャンププラス、個人的に一番面白いのは、
はい、
大人作戦っていう漫画がありまして、
ほうほう、
これは原作者がすごいです。
お
カッピーっていう、うん、左利きのエレンっていう漫画を描いているんですけど、
うんうん、
あの知ってます、左利きのエレン。
よし、知らない。
これはこれ、うん、左利きのエレンってもともとカッピーさんが最初描いてて、うん、まあ、絵はあんまりなんですけど、
うん、
ストーリーがめちゃくちゃ面白いんですよ、
うん、
多分電通かなんかに勤めてたんで、こう、うん、そこの背景も含めて、こう、
はいはい、
一人の天才アーティストが、高校生がいて、で彼にその女性に憧れた男の子が主人公で、
うん、
まあ、天才になれなかった全ての人たちへっていう、こう副題がついてるんですけど、
はいはい、
天才になりきれなかったけど努力をしていく、ね、あの、うんうん、様が描かれてるんですけど、みたいなのが左利きの選んで、まあ、これも今続編がジャンプラス
みたいだね、今、はい、どうやら、第3部までいってるみたいなね、
はいはい、
うん、
そうですね。で原作者はずっとこれ続き書いてるんですけど、
うんうん、
でこれも漫画としてはまた特殊なあり方で、カッピーさんは、
うん、
ノートっていうブログで自分の漫画を有料マガジンとして出して、うんうん、ある一定の金額を、うん、あの下回ったらやめるって宣言してるんですね。
うん、
要は漫画家としてのこれぐらいの収入があることが一つ売れてるっていうことだっていうことで書き続けてるっていう新しいスタイルなんですけど、この人原作者としてめちゃくちゃすごくて、大人作戦っていう漫画があって、これはもう全部世の中が監視社会に変わっているっていう体 でこの監視の中で、要はあのいろんなところにカメラがあるから、みんながみんな互いに評価をし合うんですよ。で評価が高くなるとこう階級が上がるみたいな感じなんですよ。で階級が下がると扱いがひどくなるみたいな、
は
い、だからみんないい生き方をするみたいなことを願ってるけど、それってどうなのみたいなところから始まって、
うんうんうん、
結構面白いです。大人作戦50話ぐらいまで今ありますね。
お
あとはね、まあ、スパイファミリーとか面白いですし、
うん、
あとね、サンキューピッチっていうね、野球のね、漫画があるんですけど。
あ、トモに得意の野球漫画。
これね、ちょっと野球漫画としてはね、ちょっとね、特殊なんですけど、この人の作品自体が全部面白いですね。なので、なんかね、独特です。
独特？
そう、3球しか投げれないピッチャーが主人公なんですけど、
うん、
でなんだろうな、ちょっとね、表現むずいんでこれ読んでくださいみたいな感じですけど、この前の作品でハイパーインフレーションっていう漫画があるんですけど、
うん、
これが結構名作なんですよ。何かをチャレンジしたい人はハイパーインフレーションマジで読んだ方がいいっていうぐらい面白いですね。で、名言としては、まあ、極悪商人みたいな人が出てくるんですけど、
うん、
その人に対の名言がすごく良くて、でその主人公は、
うん、
なんだっけな、子供が産めなくなるけど代わりになんか特殊能力を得るみたいな感じになるんですよ、
うんうん、
でその能力を駆使して何かをチャレンジするけどうまくいかなかったと、その時に極悪商人に、
うん、
人生をかけたのにみたいなこと言ったら、うん、さらっと極悪商人は、人生をかけて失敗することなんてよくあることでしょみたいなことを返すんですよ。ちょっと名言だなと思って。
なるほど、
我々もね、こう生きてるとなんかいろいろ頑張ったけど、
そうだね、
成果が出ないみたいな、
いっぱいあるからね、
はい、人生かけてもそんなもんよみたいな、でもそれでも何回もやるからこそ結果が出ることもあるみたいなことを、ね、うん、言って、
はい、
示唆に富んでますね。
なるほど。
じゃあ
トミ、はい、そろそろ会社を変えてくれ、時間が。
はい、続きまして講談社、
おい、
マガジンに行きたいと思いますね。
はい、
マガジンのアプリはマガポケっていうカタカナ4文字のやつがありまして、
はい、
これもマガジン本誌でやってるやつと、
うん、
あとはオリジナル漫画があるんですけど、
はい、
最近オリジナルが結構面白いですね。
そのアプリオリジナル、
アプリオリジナルはね、やっぱね、結構最近ね来てますね。
ああ。
例えばで面白いのは、
うん、
なんだろう、あの転生系異世界系がね最近流行ってますけど、それ系も面白いんですけど、それはまあ、
うん、
あの好みなんであれですけど、
うん、
あ、これだ、ドラ8っていう野球漫画があります。
ドラ8、ドラフト8、
ドラフト8位できた主人公が、うん、僕は今年 MVP を取りますって言って、
うん、
活躍するのかしないのかみたいなところで、結構ね、一話一話の書き方が特徴的で面白いですね。
あ、
しかもキャッチャーなんですよ。キャッチャーでルーキーで MVP とかって、うん、ね、ちなみに MVP ってプロ野球ってそのシーズン多分ね、うん、優勝しないとなれないんで、優勝最低条件みたいなところはありますよね。
そう、日本一が優勝、もうあれ、
いや多分ね、リーグ優勝で、
リーグ優勝でいい、
なれるんですね、はい、
あ、そうか、リーグ MVP か、
そう、リーグ MVP なので、っていうのは結構面白かったのと、あとは、あ、もう一個、原作者としてすごいのは、
うん、
で漫画のタイトル先に「VS」っていう漫画があるんですよ。「VS」、
はい、
でこれ原作者が「ワン」っていう人なんですね、
うん、
あの「ワンパンマン」っていう漫画がの原作書いたり、
「モ、はいはい、
ブサイコ」とかですね、なんか絵柄があんまりうまくないけど、全部ストーリーと中身が面白いっていう感じの、なんかすごいんですよ。他にもバグエゴの今原作やったり、これヤングジャンプなんですけど、
うんうん、
でバーサスっていうのがあって、
うん、
とにかく面白いですね。これは、うん、なんて言ったらいいかな、何個だっけ、6つか7つぐらいの異世界が1個になるんですよ、
うん、
例えば人間、魔族、うん、謎の宇宙人、
うん、
あとターミネーターみたいなやつ、
うんうん、
あと自然界みたいな、いくつかのその世界が一個になって、
うん、
そしたら例えば元々の舞台が人間と魔族で戦ってて、人間弱くて負けるみたいな感じなんですけど、
うんうん、
それぞれの違う世界ってそれぞれの天敵になり得るんじゃないかっていう設定になってるんですよ。人間は魔族に勝てないけど、
うんうん、
魔族に勝てるなんかその純粋な強さとは違う、なんかその世界にない、例えばウイルスであったりとか、
はいはいはい、
AI であれば学習できるから、うん、その攻撃を受けて学習してより強くなっていくとか、あと宇宙人の謎の能力とか、なんかそんな感じのものが入り混じっていくみたいな感じで、これ最初どうなるのかなと思ったんですけど、すごいっす。
なんかあれだな、大規模じゃんけんだね、要はね。
そうっす、そうっすみたいのはあって、
うん、
これめっちゃ面白いですね。
お
あとは、うん、なんだろうな、 これジャンプ、あ、マガジンオリジナルで、ハンドレッドノートっていうやつがあるんですよ、
はい、
アグリーダックっていう。これはね、まあ、いわゆる探偵物語なんですけど、探偵物って、まあ、コナン金田一みたいなところで終わってますけど、
うん、
これはね、昨日まで一緒に操作してた人が普通に死ぬんですよ死んでみたいな感じでなって、ちょっと続きを読んでいったら、
うん、
あ、こいつが犯人かもと思ったら実は昔の友人で、
うん、
今その人の過去がこう現れていて、うん、あれ犯人じゃないのかみたいなところで今、まあ、15、6話ぐらいしかないんですけど、なんかね、読まされてます。
おー、
やられてますねこれこれね、やられてますね。
だいぶハマってる。
だいぶ読まされてますね。
あ、
でね、今ね、個人的にはジャンププラスよりマガジンポケット、うん、マガポケの方が読んでる漫画多いので、
あ、
なんか面白いです。
あ、そちら分量厚い、
なんか面白い漫画多いですね、うん、
あ、
っていうのが。
でも、はい、時間の関係で、はい、次の出版社に行ってもらっていいですか。
はい、小学館サンデーベブリっていうね漫画がありますね、はい、サンデーベブリ、こっちはもっと面白いですね。
もっと面白いんかい、はい、
サンデー最近読んで、あ、じゃあサッカー漫画、
はい、
パラドンっていうのがあって、高校サッカーなんですけど、珍しく主役がゴールキーパーなんですよ。
ゴールキーパー、ああ珍しいね。
はい、まあ、10話ぐらいしかやってないんであれですけど結構ね面白い。
まだ新連載か。
新連載です。あとは、あ、最近めっちゃハマったのは、うん、そう、サンデーが、ね、今一番ハマってるんですけど、
うん、
竜送りの潔っていう漫画があるんですよ。これ今個人的にめっちゃ面白いと思ってるんですけど、連載54話までかな、今のところ全部読んでますけど、なんか最初その処刑する人が主人公なんですよ、人間の首を切る、
はいはいはい、
でなんかね、その世界観の中には竜が空を飛んでるんですよ、うん、でみんなそれを崇めてるみたいなところで、ただその竜がなんか墜落するんじゃないかみたいな、要は寿命を迎えると、でその墜落するとその衝撃でその町が消し飛ぶみたいな感じなんですよ。
飛べなくなった竜がどんどん落ち
て、ね、どんと落ちると、だから竜は殺した方がいいっていうね、言う人がいるんですけど、その人が最初処刑されるんですよ。その処刑した人が主人公となって、竜を、いろんなこの政治的な思惑に巻き込まれながら竜を殺すか殺さないかみたいなところで、まあ竜も何匹かいるんですけどね、みたいなやり取りがあって、世界観がすごく面白いっていう感じのやつで、これね読むとハマりますね。
おー面白い。
まだいけますか。
まだいけます。はい、
あと最近面白いのね、コスモス。
コスモス、
これはねジャンプで連載してたベルゼバブっていう漫画を書いてた作者が、今サンデーで連載してるんですけど、
移籍したんだね。
移籍しましたね、
はい、
これめちゃくちゃ面白いですね。35話までしかないんですけど、なんだろう、宇宙人専門のなんか、地球に宇宙人が普通にこう入り混じってる世界なんですよ、でそこに調査員という仕事があって、で宇宙から来た人がどういう保険を扱ったらいいかみたいなところの仕事なんですよ最初は。ただまあ人間に紛れて暮らしているケースと、じゃあ就職先どうするかみたいなところから謎のバトルが発展するんですけど、宇宙規模のね、
宇宙規模の戦いが始まる。
宇宙規模でね、意外と面白いのが、その宇宙規模なのに家族の中に悪い宇宙人がいたとか、でその裏切りを今度こうなんか追いかけるみたいな、世界とリアルが結構近しい感じで面白いんですよね。これね、そうサンデー今ねめちゃくちゃ面白いなって思ってますけどね。
で今じゃあトモミン的にはサンデーマガジンが同じくらい面白くて、ジャンプちょっと後ろみたいな感じ。
そう、あの作品数、面白い作品数の数でいうとそんな感じですね、サンデーが今のとこ。
ね、別にどの出版社が嫌いとかは一切ないだろうけど。
あ、そうそう、今サンデー、ちなみにサンデーはあとマンガワンっていうアプリもあって、こっちはもう完全ウェブ系だけなんですけど、まあ、最近ちょっとこのマンガワンってアプリで原作者が名前変えした人が昔ちょっと犯罪してた人で、それが見つかってきて、そういう人を使うのは二次加害なのかどうなのかって言って今謝罪をしているところなんですけど、 で漫画描いてた人はとばっちりだったんですよ、全然それ知らなくてみたいな。
そうなんだ、
はい、みたいのもあるんですけど、漫画マンはバトル系漫画が面白くて、ケンガンオメガって、うん、ケンガンアシュラっていうのが第一章であって、ずっとランキング1位なんですよ、
うん、
で今2部第2部がケンガンオメガあったって、これずっとランキング1位ですからね全体の。みたいなバトル漫画も、はい、うん、この人もね、うん、あの原作がサンドロビッチヤバコさんっていうなんか謎のペンネームなんですけど、
うん、
バトル系 の、 あの原作結構書いてて、原作全部面白いですね、
うん、
はい、なんか全部バトル系です。あのヤンキー 女子高生の世界の バトルとか、ね、ブルーウルススとかあったりするんですけど、
うんうんうん、
とかあとなんだっけな、タイトル忘れちゃうのいくつかあるんですよ、
うんうん、
だからサンデー最近小学館の漫画は面白いのが個人的には、うん、あとちょっと紹介したいんですけど、サイコアイズっていうね、うん、いろんな能力を持ってる人たちがいるんですけど、主人公は、うん、誰と誰が人間的なつながりがあるかって線が見えるんですよ、
うん、
だから第1話は、うん、あの夫婦が、ね、実はそれとそれぞれ不倫してたっていう線が見えるところから始まるんですけど、うん、とかね、うん、あと有名なのだったら早々のフリーレンもサンデーですからね、うん、フリーレンも
はいはい、今ねアニメが、
はい、
第2期が
そう
ね、
そうですね、だから
ね、
うん、はい、まあひとまずこんぐらいにしておきましょうか。カイさん、なんかちょっと読みたくなったやつありましたか？
読みたく、数が多くてな振り返れないな。でも、はい、いよいよサムワンヘルツは読まないとっていう気がしてきたな。
なんかね人気高いっすよこれ。
あれ出てからトーミンずっと話してるから、
えずっと面白いっすねこれ。
ねでもラジオのね、うん、我々も一応ラジオパーソナリティですから。
そうなんかね、うん、安定の面白さがありますね。なんかやっぱり、うん、バトル漫画と違ってなんか話がいわゆるインフレしなくていいので。どんどん強い敵が出てこなくていいんで。
そうか、ドラゴンボール現象が起きないわけだ。
そう、
あ
単純に1話の構成が面白いだけでいけるんで。しかも学園ものなんでいろんなイベントが学園ってあるので、例えば、うんうん、まああんまりまだないですけど、なんか夏祭りがあって一緒に行きますみたいなイベントがあったりとかね、う
ん
う
ん
う
ん、でもやっと1年ぐらいなんだね。さっきウィキペディアチラッと見たけど、
そうなんですよ、
うん、
そうです、
ね、この1年その話をしてるんだね。
そう、2、3回目ぐらいね登場ですけど。そうですね、
だからほら、まあ、最初その話があって、
うん、
でその後、公開収録があり、うん、私たちがラジオ化して、
うん
うん、おいで、で現在にまだ至ってずっとラジオやっていて、
うん
うん、っていう中でそのなんかね、その漫画がちょうど同じような位置にこうスポッとハマる歩みをしてるでしょ。
そうですね、
それがちょっと面白いなという感じがしております。
はい、
あとは何だろうな、読みたくなったっていうか、アプリがそんなにいろいろなんだったらちょっとアプリ入れて読んでみようかなっていう気にちょっとなるな。
そう、アプリごとに違うっていうのが結構、うん、でその小学館が出してそのまとめアプリみたいなのもあるんですよ。あのいろんなもうあの権利を全部出してるが多分、
うん、
でも小学館が出してる漫画は小学館で読んだ方が無料で読める量が多かったりするんですよ。
ああ、なんか今ちらっと見たらアプリでだいたい1日何話とか読めるっていうのがあるみたい ね、
ね。ジャンププラスは革命的で、
うん、
初回は全部もうそのまま通して見れたりするんですよ。
あ、
そういう戦略らしいんですよね。
はい、あ、すいません、お時間でございまして、はい、またちょっとあの続きをねいろいろ聞かせてい
ただきます。もう熱弁したい漫画が1個だけあったんですね。じゃあ延長戦で
それをお願いします。はい、というわけで ID 協会ラジオでした。お相手は
トモミンと
はいでした。ありがとうございました。さようなら。
さようなら。